大輔が天才を生む第801回をお届けいたします。今回のテーマは新高2生の方へです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。新高2生ですね。で、今、ちょうどですね、国立大学の後期試験の発表もあって新しい年が始まるっていう感じですね。で、新高2生なんですが、今度高校2年生なので、もうこれも大事なことなんですが、確認してほしいです。まず、受験まで何日間あるかってことね。で、もう2年間ないんですよ。正確に何日って数えられればそれは素晴らしいです。もう2年ないんですね。なんとか2年あるとかね、思うでしょ。まずそこは間違っています。ですので、その中でじゃあどうするかってことになるってことですよね。だからとにかく時間っていうのは限られているってこと。それをまず大前提で受け入れないといけません。そこの受け入れ方がやはり甘いんですよね。まだまだね。高校2年生なので、そこがどうしても甘いんですよ。どっかね、無限の時間があって、あると思ってるし、もう一つはね、勉強に関してのどっか魔法の杖があると思ってるんですよ。で、魔法の杖もないし、無限の時間もないんですね。このことは、まさにリアルに受験をやるっていうことなんですが、それを受け入れられるということが、まずは受験生になるっていうことなんですね。だから、こう、そういう意味で言えば、こう、新高校2年生の方にお願いしたいのは、できるだけ早く受験生になるっていうこと。もう一度繰り返しますが、こう、受験生になるっていうことは、時間が有限であるっていうこと、限られているっていうことを受け入れることです。残り時間ね、受験までの時間を受け入れられているっていうことを受け入れることだし、それから学力を向上させる魔法の杖はどこにもないんだよってことです。正しい努力の積み重ねの上に学力の向上はあるし、得点力の向上もあります。どんな何か魔法のような何かは絶対どこにもないです。どこにもないので、結局のところ限られた時間の中で最大限正しい努力をするっていうことしかないんですね。だからそこを受け入れられて、それを実践できたら、あなたは立派な受験生です。だからそういうふうに受験生になりましょう。高校2年生の段階でそうなっている人はとても少ないので、そうなった時点でかなりの優位点にあなたは立つことができます。だからまずそういうものの考え方ね、をしっかりしましょうね。で、その上でどうするかってことなんですけど、やはり大事なことは勉強の進度なんですよ。でね、まだね、高校1年生終わった段階で、理科系でも、それあるいは文化系でも国立の、レベルの高いところに行きたい人は、とにかく今の段階で、その数産終わってるかどうかっていうことですよね。で、数産終わってない、数学が全範囲終わってないっていうのは、かなり厳しいですね。かなり厳しいので、それはもうぜひ知っていてください。とにかくこの時点で、高校2年生になった時点で、数産が終わって、まあ、数産が終わるということは具体的には、例えば、まあ、教科書レベルは当然として、青チャートぐらいはもうやりきってるっていうことが、まず大前提になろうと思います。もし、上位校ね、国立大学の上位校を狙いたい人は、まずその辺の学習の進度っていうのがあると思います。それからもう一つ、英語ね、単語です。もちろんね、こういうやり方が理想では決してないんです。つまり単語帳を覚えたりするっていうのは良くないっていう指導者いるでしょ。その人は決して嘘は言っていないんです。むしろ本当のことを言ってるんですね。だから、私も実はその単語帳を覚えさせたり、そのトレーニングはするんだけれど、決してそれがいいとは思っていないんです。ただ、現状で考えると、やはりそれで覚えてわかんない単語をなくすってことは、やはり非常に勉強が進んでいくので、どうしても進めざるを得ないんですね。で、そういう観点から言うと、もう有名な単語帳ってもう世の中で決まっていると思うので、それがもう覚え切ってるかどうかっていうことがもう一つのチェックポイントになると思います。これ覚え切ってるかどうかっていうことですね。それからもう一つは英文法ね。英文法も前半やり切ってるかどうかですね。で、英文法がやり切ってるかどうかっていうのはどういうふうに言うかっていうと、例えば学校で配られた英文法の解説の参考書あるでしょ。あれの例文が全部覚え切ってるかどうかっていうことなんですよ。だからもし高校2年生のこの時点、今度高校2年になるというこの時点で、例文が全部覚えきってない、いつも言いますが、英文法の参考書っていうのは、あれは読むものじゃなくし、調べるものでもなくて、あれは例文集だから、ですから、あの例文は全部覚えなくちゃいけないんですよ。そこのとこまず分かってないかったらば、随分大きな違いになってしまうので、あれはだからこそ中学生の頃からどんどん覚えていくんですね。この、だから英文法でまだ抜けがあるかどうか、この二つのことは大きなチェックポイントです。もしこの時点で単語まだ覚えてないなとか、英文法でここは穴があるなと思ったら、やっぱりかなり危ないですね。ですからぜひよく勉強してください。特に科目に関して言えば、この二つの科目、数学と英語っていう科目がどのくらいできてるかっていうのを大きく影響します。だからここのところをまずきちんとチェックしていてください。それでね、もう一つね、一つ、提言したいことがあって、身の丈に合った、現状に合ったその志望校っていうことですね。 これもね、時間が無限にあるっていう幻想と密接に関係あるんですけども、あるいは自分はやればできるとかっていうね、そういうことと密接に関係があるんですけど、つまり万能感ですよね、と関係があるんですけど、時間は有限なので、そしてその魔法の杖もないので、結局、今現状で、ここは現実に見えるところだなと、ここの志望校は見えるなっていうところがあるはずなんですね。で、わかんない人は、そういうところも含めて指導者についた方がいいです。指導者がある程度見てくれるので、わかるので、指導者は大体もう、そういうことも全部勘案して、このくらいならいけるなとかっていうことは全部わかるので、もうぜひそれは相談した方がいいと思います。受験指導者ってそれだけ連達なんですね。何でもわかる、実はわかるんです。ですので、身の丈に合った志望校をまず設定して、もちろんそのより難しいところ行ければいいんでしょ、頑張ってね、行けばいいんだけど、まずはここ行こうよっていうところね、ここへ行こうよっていうところをぜひ見つけて、で、そこを一つ頭に置いて勉強してってください。で、これはですね、すごく大事なことなんですよ。特に高校2年生の方は、これからなるって方はね、なんなくその、自分の地に足についてないね、そういう目標を立てがちなので、そうするとね、どうも勉強が空回りしていくんです。これをね、適切な志望校を選んであげると、すごく勉強がどんどん進んでいくことが多いんですね。これは経験則で、私の経験則なんですけど、適切なその志望校を選んであげると、非常に勉強がどんどん進んでいって、結果的にはその志望校へはるかに難しいところに行けたってことが何度もあるんですね。だから、そういう意味でも、この地に足のついた志望校の選定っていうのは、実はものすごく大事なことになります。まとめますね。とにかく時間は有限です。それから学力を上げる魔法の杖は決してありません。その時にこのことを、ね、最大限に活かすためにはどうするかっていうと、まず現状のチェックがあります。数学の、勉強の進度、それから英語の勉強の進度、こんな2つの勉強の進度をしっかりチェックしてください。で、その上で身の丈に合ったね、地に足のついた志望校の選定をしてください。そうすると勉強の方向がよく分かってきます。自分も分かってくるし、そして分かってくるので、勉強がどんどん進むようになる。そういう意味ではそのモチベーションが上がります、実は。ですからこのモチベーションを上げられないってのはあまり私は申し上げたくないんだけど、それ習慣化っていうことが前提になるからね。だけどもそういう意味ではモチベーションが上がる最大の実は秘密です。ぜひこのことを使っていただいて、ぜひいい結果を出してください。もし詳細わかんないことがあれば、ぜひあなたの受験指導者に聞いてください。もしそれがいなければ、ぜひ私にお問い合わせください。遠慮なくご質問ください。ありがとうございました。
第801回の今回は、新高2世の方へというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。